ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川由です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 この番組は YouTube、Podcast、 他、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、2月も、はい、1週目に入りましたが、前回ね、アイマスク。
アイマスク最高でしたね。
一家に一台。
あれはもう僕は次の購入リストに。
あ、本当ですか。
もう入ってますから。
じゃあ、来月の収録とか目につけて。
もう全く見えないですけどね、なんとなく。
そうです
ね。
はい、なんか石崎さん最近健康といえば。
ガジェットとかじゃないんですけど。
全然。
皆さんがね、よくご存知の、このね、雑誌、ターザン。あ、マガジンハウスさんが出してる、このターザンは、もうこれも前からあって。
もう何十年も前からね。
すごいですよね。はい、僕好きで結構読んでるんですけど、はいはいはい、本当これ一冊でなんかいろんな情報が盛りだくさんで健康意識高められるな。
東大元暮らしじゃないですけど、僕もこうやってね、スポーツ健康に関わらせていただいてて、はい、ターザンって昔からあって健康で一冊作り続けるってすごくないですか。
すごいんですよ、うん、僕のイメージだとちょっとターザンであのなんか昔はスポーツ寄りの
確かに、ね、
トレーニングとか、うん、でも今腎臓とかね、肝臓とか、はい、うん、そういったところにどうやったらいいね、効果が、うん、
本当だ、
なるかとかね、漢方、
本当だね。
テーマがすごい明確で、股関節とかっていうことに関してね、結構特化してて、
これたまんないですね、僕らには。
そうなんですよ、はい、でもこれはねすごいいいなって勉強にもなりますしね、うんうん、うちもテニスコーチ、ゴルフコーチ、レッスンするだけじゃなくて、いろんなものを情報をお届けできるような存在に、ね、なるべくして、今こういったものをこれだけじゃないですけどね、
はいはいはい、
情報を取りながら
マガジンハウスさんにスポンサードしていただいてるわけじゃないんですけど、でもやっぱりマガジンハウスといえばね、はい、他にもブルータスとかカンサブルータスとか、本当にその雑誌作りというか、
はい、
独自路線でね、ずっと何十年もやってきて、まあ、非常にやっぱりデザインのセンスとかもいいし、中身ももちろん ね、しっかり作ってるので、もちろん健康スポーツをこのスポキャス TV のエンタメとして届けてますけど、まさに健康エンタメ雑誌ですよね。楽しく読めますよね。
楽しいんですよ、目を引くねデザインなんですよ。上手なんですよ、毎回毎回、だから今回も買っちゃおうかなって思っちゃうんですよ。
だから今ね、電子書籍で、まあ、これも多分読み放題のマガジンとかにも入ってると思うんですけど、やっぱりちょっとマガジンハウスのこのターザン置いておきたいですね、
置いておきたいですね、その不調は漢方で治るとかね、もういいなと思って、ぜひね、おすすめです、
はい、ターザンぜひ読んでみてください、はい、さあということで、今月の本編は先週に引き続きですね、4回連続でですね、はい、五大グループ会長の佐藤武正さんに登場いただいてますので、はい、今回は第2回お届けしたいと思います。それではどうぞ
どうぞ。
いやー、もう今かなりね、端折って話していただきましたけども、伺いたいことたくさんあるんですけど、その中で、まあ、僕も博楽で以前ね、体験レッスンさせていただきましたけど、テニススクールってね、やっぱりたくさんあると思うんですけど、テニススクールがある一方で、いわゆるちょっと高級なテニスクラブとか、
はいはい、
そういうものもあると思うんですけど、いわゆるテニスクラブではなく、テニススクールにした根幹っていうのはあるんですか？
そうですね。まあ、単純に思ったのは、テニスクラブにすると、長くいる人が、だんだんこう、いろいろやりにくいことがいっぱい起こるんじゃないかっていうのと、もう一つは、スクールにすると一週間で切れてくるわけですよ。そこに変な執着心とかね、そこにいるっていうものに対する変な考え方を持たないと思って、これはシステム的にもいいなっていう形でスクールを選んだんですよね。それからもう一つは、テニスってのはその頃はね、まだ一般の方はやる人は多くなかったです。どっちかというと上層階級の人が、
やっぱそういうイメージある。
ありました、
はい。
実際そうです。ちょうどほら、ミシコ。
そうですね。
その頃ですから、
はい。
もう一つは、そういうものを一般の人ができるようにするっていうことも大事じゃないかっていうのはありましたね。あともう一つ、スクールやるときに、はい、私はテニスやって、ないですから、コーチにお願いしたことは、私はその頃もうゴルフをちょっと始めてたんで、慣れに行ったんですけど、
はい、
非常にコーチが威張ってるわけですよ。下手すると私のかかとなんかをこのクラブでね、ちゃんちゃんとやってね、じっと我慢したんだけども、ちょっとあなた、はい、それはやりすぎじゃないのと、あなたはゴルフ前かもしれないけれども、そこまでやっちゃまずいんじゃないの、
そうですね、
そういうので非常に嫌な思いもいろいろ習った時にしたので、はい、コーチにお願いしたのは、とにかくテニスをやりたいっていうその気もすごく大事に思って、
はい、
いかに優しく簡単でプレーできるようにね、あと挨拶、あなた方コーチの方は、生徒さんよりもテニスがちょこっと上手いだけだ、 のぼせちゃダメだよ。だからいつも自分より上の方だという気持ちでね、教えてくれと。大きい声で挨拶、はい、大きい声で教える。それからお客さんには細かく親切で丁寧に教えてください、うん、これだけお願いします。マナーだけはしっかりね、大事にしてやってくださいと、うん、いうことは言いましたね。
なるほど。
それだけ守ってくれればいいよと、
はい、うん、いろいろお話があって、最初にやっぱりね、お父様の、はい、まあ、後取りとしてっていうところで、はいはい、そこは根本の使命というかね、はい、あの会長の中にあると思うんですけど、その後に大学卒業してすぐにいろんなことを抱えてくる中で、私の勝手な感覚なんですけど、もうかなり早い段階で腹をくくるというか、その経営としてもそうですし、その赤字事業という意味でもそうですけど、そこがありながらも悲壮感に漂いっぱなしなわけじゃなくて、いろんなことを好奇心持ってチャレンジしてきた、ね、プラスもちろん親分肌みたいなところもあったりで、いやいや、
その、ね、おっしゃる通りでね、私はこう思ってたんですよ。親からは、はい、親父からは努力ですね。人間は努力、能力というのはそんなに大きな違いないから、人間は努力しなきゃダメだ。お袋からは謙虚であると、
うん、
努力と謙虚ということは叩き込まれましたしね、うん、今でもそれをすごく大事にしてます、うん、そういう中で家業ですから、本当に家族みんなでね、教習所を始めたわけですよ、まあ、戦前からやったけど、戦争中親父は軍人ですから、はい、いないわけですよ。戻ってきて教習所をまた始めたんだけれども、はい、例えばあの今の白楽の畑を購入して、それをやっぱり地ならししなきゃいけない。私もあの頃は小学校 4,5 年ですか、転圧機なんかないですから、うん、ガソリンタンクにね、水を入れてそれで押したんで す,
す, ね, ね。
それからあとまだ自動車をね、うん、買えるほどまで行ってない時は教室だけあって、そこで学科から始めたんですよ。でその時は姉たちが受付もやるし、それからビラを作って博楽の駅で巻いて、うん、終わった時はお金はうちのおふくろが数えてという、うん、家族総出でやったんですよ、
うん、
で私も朝6時に起きてね、はい、必ず教室を掃除するのは自分の仕事だし、うん、終わってから食事をするというのはね、本当に家業っていうことが頭にありますしね、そういうものを大事にしたから、やっぱりここに一つの基準があるんですよね。本当は一番大事なのは、財団法人にした、普通戦後だしとれ、稼いだものは資材にしたいですよ。それを財団法人で全部国家に寄付しちゃって作れるんですよね、はい、そういう腹をくくった親の気持ちってのは、後からですけどね、考えてみるとすごいことだなと、
うん、
その家業をやっぱりそこまで腹をくくってやった親の家業を私は大事にしなきゃいけないという気持ちは強かったですね。
財団法人にっていうところの話も伺いましたけど、はい、うん、そういう意味では家業から企業じゃないですか、うん、そのあたりのターニングポイントというか、このキーワードになんか思い出すことってあります？
そうですね、それはね、私17歳で親父亡くして、私にはやっぱり大人の話をしたかったと思うんですよ、
うん、
それを十分に伺えない中で言っちゃいましたから、後からいろいろ思ったんですよ。
そうですね、直接は何か起こったわけじゃないわけですよね。
なぜ財団法人にしたんだろう、うん、普通だったら戦後でね、教習所は本当に生徒さん大勢来て、うん、簡単に言えば稼げた事業をやってれば、うん、資材を肥やしてっていうのは多くの方が思うことですよ。それをなぜそういうことにしたかっていうのは、深いところは私は分かりません、うん、想像だけで。一つ言ったのは、とにかく自動車の運転を教える教習をやってると、はい、必ずあの頃の車ってのは故障処置するんですよ。それを整備する学校を作んなきゃいけない。
確かに。
その学校を作るために資材も全部投じて、そういう学校を作ろうと思っていたところ、心の半ばで財団まで下ろしたけれども、あの世に行ってしまったんだよね、
うん、
後からずっといろいろこう思い返して私が思っていったの、
うん、
こういう心気持ちで、やっぱり公に車っていうのがモータリゼーションで流行ってくる。そうすると運転の教師ではできたと。しかしそれを支える整備の学校というのを作らなきゃ絶対いけないという思いがあって、そういう用意を親父はしてたんですよ。だからそういう思いだったろうということで、財団法人を作った公益、まあ、私がよく言う、世のため人のためにならないのは仕事じゃねえってこと言うんですけどね、うん、稼ぐだけじゃないよって、世のために人のためにやれば自然に見返りが来るもんだよと、
うん、
私はだから社員に稼げ稼げで言ったこと一回もないと思うんだよね、
うんうん、そうですね、
世のため人のためになることを一生懸命やりましょうよというところの原点はそこにあるんじゃないかなと思ったんで。
なるほど、ええ、じゃあそういう意味ではね、お父さんが早く先立たれて、まあ、もちろん悲しいことでし辛いことだったと思いますけど、うん、逆に分からないからこそ、まあ、会長なんか常に親父だったらどう思うんだろうっていうのを推し量りながらやっぱりやられてきた。
おっしゃる通り、私なんか経験もないし、うん、自信もないし、何も耐えるものないわけだから、親父おふくろに言われた、もうとにかく一生懸命社員の人と、ね、一緒に働いて現場にいて、
はい、
そこで仕事をやってって、うん、そこからこう経験して作り出すしかないわけで、
うん、
その途中でやっぱり絶えず親父だったら どう思ったかな、こう私は考えるけれどもいいかなとかね、そういうものを問答しながらやった、これは随分ありましたよ。
ここまでお話伺ってきて、石崎さん、はい、逆にこういうフォーマルな形で会長と対することないと思いますけど、はい、あえてこの場で、まあ今の流れからちょっと聞いてみたいこととか。切り込んでみたいこととか。
改めてお話を聞いていて、僕が今伯楽支店でですね、支配人をさせていただいてるんですけど、今まで の会長以下役員の方々の指導教えっていうのところに、全てを上から言われてそれに動くっていう会社じゃないんですよ我々って、みんなで考えてこれを作ってみなっていうような、そういったいつも指導をいただいてるので、会長の年頭訓示っていうですね、必ず我々社員は仕事が1月だいたい5日からスタートするっていうところでお話しいただくんですけど、やはり一つはライフスタイルウィズスポーツって今うちが掲げているスローガンがあってですね、そしてシャゼである挑戦というものがあるんですが、会長のお話の中にいつもですね、必ずじゃあそういったことをじゃあどうやってやるのかっていう読み解くっていうキーワードが今年はあったんですね。今会長の話聞いて、会長がいろいろとこの経験されてた中で、我々がそのイズムっていうところの中にこうしなければいけないじゃなくて、これを今の状況に合わせてどう考えていくかっていうところ、ところは日々トレーニングされてるなっていう感じを今受けながら聞いてましたね。
うん、は
い、
どうですか今石崎さん
の話。いや嬉しいですね。よく私ゴルフやってますから、ゴルフと仕事は結果だって言うんですよ。プロセスはもちろんね、はい、あるし、どういう思いでそれをやるかって大事ですよね。例えばうちは今テニスにしてもゴルフにしてもゴールデンキッズもありますけど、それぞれみんな思いを持ってやってると思いますけれども、はい、うん、一番今日の大事なところだけども、近隣の方々の健康で幸せな生活づくりに寄与するというのはね、はい、うちの理念の中でスポーツ健康事業部のそこに行き着くと思うんですよね。やっぱり何かこう一つの大きな理念というのがないと、うん、ただ金儲けやってるだけかと、うん、私もね赤字事業をずっとやってる時はもう金儲け一途考えましたよ。テニスを始めて伯楽でやっていた時に、はい、始めて 5,6 年経った時に、うん、生徒さんから社長社長って、私さテニスクロー帰ったからさ前弱かったんだ、風邪も引かなくなっちゃったのよとかね、それからね、うん、買い物行くのにね、酔っ払しょって立ったのよ。今、仮の動きやとかね、胃腸の具合が悪かったのはすっかり治っちゃったとかね、うん、そういうものを聞いたときに、私は最初は本当に赤字をなくすために稼ぐ。
まあ、必死ですよね。
そういうあれでやったものが、待てよと、もっと深いところに達成するもの、アウトプットされるものがあるなということは、その時初めて気がついたんですよ。そっからいろんな理念っていうか、いろんなものが大事だなっていうふうになってきたんでね、うんうん、あれただ本当に赤字解消でやってるだけだったら浅い経営者になったでしょうね。
その後伺いたかったんですけど、私今起業して15年なんですけど、やっぱり今の会長の話伺ってると、もう最初がねいろいろ大変とかされてたと思うんで、もちろん理念とかさっきの世の中の人のためももちろんあったと思いますけど、でも正直 それどころじゃなくて、まず今のところどうするかっていう、でもそこから始まったとしても、まあこれ聞いてる方ね、経営者とか起業家、これから会社で何かやりたい方もいると思いますけど、当然ビジネスなんでお金をね得るっていうのはまあ必要なわけで、そこから始まったとしても後から結果としてそうやってお客様との対峙する中で、世のため人のため何なんだろうっていうのを深く考えながらやっていくっていう形でもいいわけということ
で、そうですね、そういうことが多そうです、ね、やっぱそれはね、自分はお客さんから知らされたというかね、うん、大きなものを知らされたっていう思いはありますよね、はい、うん、それからやっぱりうちは家業ですから、当初から現場で社員職員の方と一緒に仕事をやる、それが原点だよっていうものをやってるんで、社員の人がどういうふうにやったらやる気を起こすかっていうことは絶えず今でも考えてますね。やっぱりうちはほとんどマニュアルっていうのはね、逆だったら嫌だなと、はめ込むようなもんじゃないですか、はい、マニュアルっていうのは。なるべく個々の方々の思いを生かしながら仕事と接点を作ってね、行くかっていうのが一番大事なところじゃないかと、はい、なかなか難しいですけど ね、それができた時にね、その方の力っていうのは100とか120とか発揮しますよね。だからマニュアルで運営されると、こんだけやればいいなとなると、その方の場合によったら50とか60ぐらいで能力を発揮しない、うん、でその方も仕事をやってて面白くないと思う、やらされてて、ね、うん、俺も仕事に貢献してんだっていうのを感じるには、はい、やっぱりその方の思いと仕事とが、うん、接点がないとね、うん、未だにそれは大事にしなきゃいけないっていうことは思ってますね。
なるほどね。さあエンディングのお時間ですが、はい、佐藤会長ね、ご登場いただいて、まあ、今日2回目だったのでね、まあ、2回目どんなトークだったかっていうのは僕らは実は分からないんですけど、はい、でも今終えて、うん、なんかこういう会長が当然社内ではねお話しされることあると思うんですよ。 で、まあ、対価的にも何か分かんないです。何か挨拶したりとかあると思うんですけど、こういうちょっとフラットな感じでっていうのはあんまりないですか？
そうですね。こういった撮影するとか、
なんか3人でトークみたいな。
う
ん、
しかも社外の僕も入って、ね、なかったですね、はいはいはい、今までね、う
んうん。でもあんまりいい意味で、なんか変わんないんですか、会長
の。そうですね。いつもの会長のお話を聞けたなっていうところで。まあでも、すごくリラックスされた形でお話しいただいたので、うんうん、もう本当に等身大の会長がお届けできたんじゃないかなと思います。
はい。ということでね、また来週、再来週もですね、等身大の。はい。会長をお届けしたいと思いますので、はい、楽しみにお待ちいただけたらと思います、はい、それではまた次回お目にお耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。